はい、というわけで、タコの卵のてっちゃんさんなんですけども、
はーい
タコの卵といえばなんかサッカーが予言したみたいなね。
あ、食べられるんでしょ、もう。
そう、出荷された
って。全部当てたけど
出荷
されてたっていう。
なんちゅうことするんですかね。
タコかわいそうね。
ブラッドスポーツですよね、サッカー。
タコ当てブラッドスポーツって熱いな。
そう。怖い話やでって思いながら、メールが結構。
はい。
これ4月からずっと溜まっていたという。
ほうほうほうほう。
メールの方ってあまり紹介しませんやん。
そうですね。
なんか紹介しようって後でしようとかって思ってて、なんかしなくなってきますよね。
じゃあ、紹介しましょう。
綺麗な花が好きだからさん。
いい名前だ。
クーリッシュを美味しそうに飲む子供の顔がまるで天使だったと語る子供に優しいモテラジに対して質問です。
はい。
私の4歳になる甥っ子がスポーツとスパッツの違いがわからないと突然私に質問してきたのです。私はこういう時は真面目に答えた方がいいのかなと思い、スポーツとは人類の歴史からなる尊い営み、スパッツとは腰付近に履くものと真面目に説明したのですが、全く理解されず、ガン泣きされてしまいました。こういう子供のわけのわからない質問に対してどう答えればいいのでしょうか。わけのわからない質問。
スポーツとスパッツ、名前は似てるけど、確かに違いますね。
でも近いものでもあるじゃないですか。
うん。
スポーティーじゃないですか。
スパッツつけがちですよね。
うん、うん、うん、うん、うん。でも説明したら泣かれるっていう理不尽もあるじゃないですか。
うん。
子供のことはよくわからんけど。
うん。
でもかつて子供やったのにわからんのは。
うん。
これは子供がわからないんじゃなくて、こいつがわかんないんですよね。
こいつが。
だ、子供って全部一緒じゃないじゃないですか。
ああ、おいっ子さんがわからないと。
子供一人わかれば全員わかるようになるって思ったらかなり傲慢でしょ。
まあ、傲慢だな。
おっさん一人わかれば全おっさんがわかるみたいなのと一緒じゃないですか。
まあまあ、大体わかりそうだな、おっさんの場合は。
おっさんは個性なくなっていくの？
え？
個性なくなっていくの、おっさんっていうの。
なくなっていく。
え、丸くなっていくの？
丸くっていうか、なんか、濁っていく。
え、濁っていって、その元々あった違いがなくなっていくってことな？
なんかね、大体ね。
大体？
いや、本当は違うよ。本当は、人それぞれ違うんだけど、
うん、
おっさんっていうカテゴリーの中にいるおっさんは、だいたい、
まとっていくの、その。
そう、まとっていく、まとっていく。
三角やとか四角やったりとかするくせに、みんな。
中身はね。
うん。芯がなくなっていく。
その芯がなくなっていく。だから、本当は違うのよ、本当
は。はい。
本当は開幕ビールなんか頼みたくないのに、
うん、
あの、開幕ビールで、
うん、
あーってやるおっさん。いつしか、俺も楽しんでるのが楽しくなってきちゃったよみたいな感じ。怒りで言えば。
怒りで言えば。
怒りのゲイの。
ああ。
俺なんて無理して楽しんでるのがもう楽しくなってきちゃったよって予定いっぱい入れてさ。
ああ、びっくりした。あれあれあれ。ラルフとクラークかと思った。
違う。
なんか、うわーとか言ってたのが最後楽しく。
怒りって言ってそっち思い出すのやばいでしょ。
普通そっち。
まあ普通そっち行くかもしれんけど、映画怒りね。
まあ、歴史がね、浅いからね、映画怒りと小説怒りは。また、あの、怒りはあの、ワン、ツー、スリーとあって、
さらに KOF。KOF ね、怒りチームが。
そう、あれはやばい。
怒りの映画版って言ったらまさかラルフとクラークそう
そう。え、日本でランボーみたいなの作るのみたいな感じになってい
て。あっちだけど、それはさすがに。
無茶でしょって。怒り、映画化は。
だから、うん、あの、怒りで言ってたゲイの人が、
はい。
イケゲイっていうのをまとってるじゃないですか。
こう、メタ的になってきてるってことを。
そうそうそう。だから、おじさんもメタ的になっていくのよ、どんどん。
メタ化していくおじ。子供はそういうメタとかを意識しないじゃないですか。
そう、意識しないから難しい。
なんちゅうの、なんちゅうの、持って生まれたままをぶつけてくるじゃないですか。
絵とかね。
うん。なんかあの、王様は裸だとかで言い出すじゃないですか。
そうそうそう、そう。だけどあの時みんな、うん、あの、国民とかの何かをまとってたでしょ。王様さすがっすわって。
え、って、この、正解はとかって考えてしまうじゃない。ここで、ここで。のみんなの答えは、うんうんうん、え、裸履いてない、これは試し、
そんなことない
うん、うん、俺だけ、
え、でかい、俺より
そこに目いってんのか。じゃあ、ガン泣きされましたと。
もう多分、どう答えても泣くでしょうな。
なスポーツはなんか、ニフレ有利とか、そういう。
そう、e スポーツですよね。
あの、スパッツは攪拌あるから、ちょっと、って。
そう、なんか、スパッツ履いてるカリンの話ですか、それ。
あの、気軽にスパッツはカリンを攪拌あるからね。
泣かれるのは辛いけどね。
うん。
うん、子供に質問して泣かれたことがないから難しいけど、そうですね、子供って言った
ら。子供に質問じゃない。子供に質問をされて答えて泣かれる。
そうそう。スポーツとは。
スポーツとはそう、こうなんだよって、スパッツとはこうなんだよって言ったら、うん、ギャーひどいよーってなるっていう。
いやもう原骨で黙るしかない。
暴力。
ガツンと言ってやったって。パンパンだわ。
あの、これが答えだって、ボーンって。
これがスポーツだって。
で、スパッツはこっちだって。
そう。スパッツはこれって、俺が脱ぐスパッツ。スポーツはこれ、こっつんって。
これがスポーツの分、これがスパッツの分って殴るっていう。
いや、難しい。
うん。
泣かれると辛いもんがあるから、なかなか。
まあ、そのお子さんがバカ者やっていうのか答えとかはダメなんでしょうかね。
今ね、
うん、
家に誰もいないんですけど、
はい、
後ろでミシって足音が聞こえてめっちゃ怖いんですよ。
それ懺悔ですよ。
いや、マジで、今後ろ振り向いて、
うん、
誰もいないんですけど、
うん、
めっちゃ気配する人が。
もういるんでしょうね。
まあ、いるって分かれば、
うん、
いるって分かれば戦闘態勢に入れるんですけど、
うん、
いかんせんヘッドホン、イヤホンしてるから、
はい、
5フレぐらいフリーですね。
あ、
今怖かった。
いや、そういうの、でも最近山のこと調べてるからあんまりいいでしょ。
え？
山のこと調べてるからあんまりいいでしょ。
それとこれとは別でしょ、完全に。
だってあんまり怖くないって言ってるじゃないですか、もう山以外は。
って言うんですよ、人間は。うんうん、実際怖いことがあったら怖えって。
あれか、あの、夏になったら暑いって、寒い方がマシっていうやつと一緒か。
そうそうそうそう。
冬になったらもう夏がいいよとかって言い出す。
うん。
暑いぐらい耐えれたとかって言い出す。
そう、脱げばいいもん。で、冬になったら来たらいいから。あの、5秒ぐらいだけ、ちょっと戸を閉めてきます。ちょっと待ってください。
あ、戸、5秒。300フレーム、
おっ
ちゃん、馬手ちゃんがなんか、おーってなってる。
はい。
はい。
これで壁閉めたんで、状況は五分ですね。
あ。桜田ファミリアさんからのメールです。
はい。
のてラジの皆様こんばんは。
こんばんは。
久々登場の井上さん登場会拝聴しました。
はい。
闘撃直撃世代からすると井上さんのお話が聞けるだけでもいい時代になったなぁと感慨深いものがありますが。
うん。
獣道の裏側やスト5の問題点などプロゲーマーの生放送でも語られない視点でのお話とても楽しめました。井上さんの生放送復活を楽しみにしつつ、プレステ4環境が整ったモテラジの皆様方のツイッチ配信まで期待したら贅沢でしょうか。パーソナリティとストリーマーの両立楽しみにしてますって。
ありがとうございます。
サグラダファミリアさんですね。
はい。メールありがとうございます。いやー、全然ツイッチ配信やりますよ。
え、やんの？やれるの？
やれるっていうか無料だしね。
どうやってやっていいのかよくわからないところがない。
YouTube は、ブタオさんやってたじゃないですか。
え？
配信。あ、俺は YouTube の配信テストでできたから。
うん。
うん、できるできる。
できるのだって。
そう、でもね、昨日もちょっとスト5やったんですよ。
はい。
かな？
はい。
あんま面白くなかった
。え？なんでこの間、なんか知らんけど、絶茶木が急に、スト5メール送信しましたとかって言って。
うん。
で、やって、なんか、なんすかね、キャミーが強いなとかって。
うん。
キャミーがなんか、てっちゃん全然なんか、触ってみただけみたいなのやのに、もうすごい手強いわけですよ。
キャミーの強さがわかりますね、あれで。
で、ゴーキ使ってみたら、てっちゃんゴーキはもう点でダメなわけですよ。
うん。
もうなんかこっちがかわいそうになるぐらい動かせないんですよ。
うん。
で、僕もゴーキーに変えてみて、ゴーキーでやってみたら、
うん、
やっぱりよくわかってなくて、ただ波動拳打ってるだけっていう。波動拳打ったり、昇竜拳したりとかするだけっていう、全然ゴーキーっぽくない。なんかコンボが、なんか、あれなんですよ、調べないとわかんないです
よ。なんかコマンドがもう違ってた。
うん。まあ、従来となんか、結構違うんですよね。
うん。あと、やっぱり中足が短い。
その代わりにね、クラッシュカウンターになる、しゃがみ大パンチとか。
あれが強そうだね。
あれで相手がヘナヘナってなって、もうコンボを叩き込み放題になるっていう、ひどいんですけど。
うん。
そやけど、まあそんなんは置いといて、
はい、
じゃあ最後にちょっと、3試合だけやろうねって言って、てっちゃぎが竜に変えた瞬間に、
うん、
また波動拳だけで死んだ。
ブタオさんも、竜の波動拳苦手意識つきまくりだよね。
波動拳って言われた瞬間なんかフレームが固まりますね。
ビクってなる。
わからんけど、なんかもうひどいですね、波動拳。
いや、飛んだらいいんですよ。
ハメですよね。
ハメじゃない。あ、そんなに強くない。
そうなんや。
だって波動拳と昇竜拳だけで勝てる性能じゃないもん、あれ。
ねえ。みんな言うてるんですけどね、うん、きついって。竜きついよ
って。やってて分かるもん。この拳きつって。
みんな波動拳打たないからじゃない。
いや、だって打っても、あんまり。
そう、だって波動拳だけ死んだよ。
だってブタオさんほら、カリンって、
うん。
EX のやつで抜けれるでしょ。
抜けれる。
とかやったらいいやん。あともっと飛んで。
で、昇竜拳でされるやん。
いや、もうそれは波動拳打ってない時だけだから。
うん。
波動拳の隙意外と大きいし。
大きい？
大きいし、昇竜拳と飛びが通った時のリスクリターンが噛み合ってない。
噛み合ってない。
昇竜拳5回ぐらい当てないと、ワンコンボぐらいいかん。昇竜拳まず減らない。
波動拳減るよね、なんか。
あと、ストレスがめっちゃ溜まる。こっちも。
どういうストレスよ。
なんか上見ないといけないストレス。波動拳打ちつつ上しか見てないから、
うん、
だからもう面白くなくなってくるわけよ、どんどん。いや違うって、スト5ってこういうゲームじゃないからみたいなやりながら。
どういうゲームなの、スト5って。
いや、もっと近距離の、
うん、
そのフレームの重ね合いみたいなゲームだと思ってんだよ。
ほうほうほうほう。
スト4ともサードとも違う。
はい。
だけど、
うん、
あれ俺の竜なんて昔のそのスト2からの竜のことしかやってないから、
うん、
面白くないし、使っててもそんなに。
うん、
あとは、昇竜拳が弱くて波動拳も。
はい。
だから豚さんはもっとどんどん飛んだ方がいい。
いや、昇竜拳が怖いし、波動拳も怖いんですよ。
うん、破らぬ限りね。
で、最近コーディーってやつが、
はい、コーディ対戦しましたよ、熱帯で。
ね、なんか、鉄パイプで、石とか飛ばしてきよるんですよ。
うん。あとナイフ持ったりする
やん。そう、むちゃくちゃやん、な。むちゃくちゃや。竜巻とか起こすし。
うん。
あんなんやった、あいつ。
まあ、スト4の方があんなでしたね。
ああ、そうなんや。
そう。
なんかもう、ファイナルワイト、
まあ、ストーンに至った囚人でしたからね。
ゼロスリーでもなんか囚人でしたよね。
そう、そのまま囚人でした。
で、市長ってもう意味がわからん。
うん。 なんか、バキのオリバ的なポジションでしたからね。出たい時に出るみたいな。
ああ。ああ。強かったんですね。コーディって。
まあね、だってコーディだよ。ファイナルファイトの主人公だぜ。
だってジーパンに T シャツでナイフが得意っていう以外何一つ
分からない。どう考えても逮捕でしょ。ジーパンに白 T でナイフが得意って。
ナイフが得意。
で、道に落ちてるガムとか食うんだよ。
そうそうそうそう。それでも3人ともや
ん。逮捕でしょ、これ。
え、ガイはなんか、ゼロの時から出てたけど、コーディがゼロ3で登場して、囚人やし、なんじゃこれあって、何があったんやって思いました。
うん、ね。
あの、ファイナルファイト一生懸命やってた人にひどくない？
いや、でもなんかリアルじゃない？
え、何喧嘩してたら捕まるって？
そうそうそう、あの、ほれ。なんかの。
市長がいるのに。
なんかのストーリーもんで、
はい。
終わった後の話みたいな。この荒くれ者が街を救ったり、
はい。
勇者が魔王を倒したりするけど、
はい。
まあ、その後はやっぱり、喧嘩するしか脳がないから、結局喧嘩して捕まるっていう。
いや、もう3人ともそうやん。
え？でも市長は別に喧嘩強いわ、喧嘩が好きなわけじゃないから、市長は。
ほうほうほうほうほうほうほうほう。
市長は市長だからね。
じゃあ、ガイは？
ガイは武神流よ。
うん。
だから武道をやってる人でしょ？
うんうんうんうんうんうん、うん。
だから喧嘩とかしないやん。
うんうん、
道場とかでやって、あと忍者で、世直し忍者みたいな。
それは許せん、拙者も助太刀致すとかって言ってたじゃないですか。
そうそうそう、まあ公安みたいなもんですよ。
コーディは？
コーディはただの、オラついてる、
やから、うん。彼女がさらわれたから。
ん？
彼女がさらわれたから、ジェシカが。
そうそうそう、ジェシカがさらわれたから、
うん。
その組織に喧嘩売りに行くけど、
うん、
彼女が戻ってきても喧嘩するから、
うん、
だっていや大変なやつだと思うぜ。
結局あれはたまたます
ぐ手が出るんだぜ。
手が出てしかも後ろに一発殴ってもう一回殴るみたいな。
うん、ビシビシビシビシビシビシって
とんでもないですよね。
とんでもない、それは捕まるわ。
あ、だからあれオラついてるやつやったんか。
オラついてる、オラついてる。
忍者と市長とオラついてるやつの物語やったんか。
うん。
じゃあ一番立ち悪い。い
や。だからずっと捕まってたでしょ。
でも市長になってよかったね。
うん。いや、オラついてるやつって市長になりがちさ。
だからあれでしょ、あの、人生で成功しそうみたいな。
うんうんうん。
三元茶太郎さんが、マクドナルドの引用リツイートしてくれてますね。
はい。
あの、マックポークが5年ぶりにベーコン乗せて帰ってきた。たくさんの来た希望の声に応えて、なんと1000名様にベーコンマックポーク、一夏分をプレゼント。その場で当たりがわかるから、今すぐチャレンジ、マックポーク復活祭っていうタグ作って。
マックポーク復活ですよ、ついに。
でもイラッとしますね、200円するし。
ベーコンとかいらないのついてる。
そういらないのついてる。
まあまあでも食べてみないと、お、ベーコンなかなかいいじゃんって思うかもしれんけど、
100円分の価値あるじゃんって。
思うかもしれんけど、
うん、
あの、ベーコンなしも販売してほしかったよね。
でもできるんですよ。
え？ 100 円で？
いや違う、200円払ってベーコン抜いてくださいって。
ぐわ
じゃあなんかあの、かしこまりましたって言ってなんかあの、なんちゅうの、あの、カスタマイズしたシールみたいな貼られて。
うん。
あの、注文通りみたいなやつ。
で、Mac2 だと思われるみたいなね。
まあ、あの、かつて、
これって。
かつて僕があの、ハンバーグ抜きにしてくださいって言ったら、ほんまにされたっていう。
パン。
パン。で、心なしかハンバーガーの味したっていう。
ああ。
だから、あの、ハンバーグってあんまり意味なかったんなっていう。
まあ、概念ですよね、概念。
あの、香り付けのフレーバーがついてると、ちょっとあのハンバーグの味ってあのフレーバーの味やったんですよ。
あ、
う、あ、ん。そやからパンだけ挟んだやつ渡されてもフレーバー入ってるから、
うん。
あれってエアハンバーガーあって。
エアハンバーガーやばくない
なんか食った気がするっていう。
たまらんですよね。復活なんで、まあまあまあ、ビッグマックポークが。
まあまあ、まあまあ、200円やから1回ぐらい、こう、騙された気持ちで。
そうですね。
買ってみて。で、ヤッキーみたいにボロカス言ってやりましょうよ。
おう。
これにあれでしょ。なんや。チーズバーガーを組み合わせてみてどうかっていうことですよね。320円。
まあそうですね。融合がどういう風に出るか。
200円単体やったら立つけど、320円にした瞬間なんかちょっと許せる感じになるのはなんでやろ
う。
ビッグマックポーク、ベーコンにして。
またこのベーコンがチーズと合うんだわって言ってそう。
あと、今早速裏技考えたんですけど。
はい。
まあ、できんのかどうか知らんのですけど、これが夜マック対商品やとしたら、あれですね、100円増しにして2枚にしてもらって、
うん。
で、チーズバーガー頼んで、1枚抜き取ってチーズバーガーの方に入れて、無理やりビッグマックポーク的なものを作るっていう。
なるほど。
っていうこともできるのかな？まあ今んとこはなんか妄想にしか過ぎないけど、まああんだけマックポークマックポーク言ってた人間からしたら分かってても食わざるを得ないんでしょうな。
まあね、素直に復活を、ここはね、
素直にね、
素直が大事よ。素直にね。
猫神方向会さん、ハリポタとロードオブザリングとホビットの冒険、てっちゃんおすすめの本、平気で嘘をつく人たちが、ゴクリ、ゴラムを、この世のフィクションの中で最も悪をリアルに書いていると、それを聞いたら、改めて見ないといけない感が、しかし何時間かかるのか。
確かにね、時間は長いですね。
ホビットの、
一本一本の時間が長いからね、すでに。
ロードオブザリングだけで9時間ぐらいあるんかな。
ありそう。
で、ホビットの合計って何本なんの映画。
3本。
あれも3本あんの？
うん、あれも3本だった
。やばない？
いや、だから、土日の、が休みだったら、
うん。
土日使ってみてぐったりする感じ。
でもそれ、何が怖いって、
うん。
ホビットの冒険の5倍ぐらいあるじゃないですか、指輪物語って。
うん。
なのに、映画やったら時間同じぐらいってことは、むっちゃはしょってんのかな？
かもしれんね。
あ、でもはしょったぐらいがちょうどええんか、あれは。うん、ホビットの冒険はどこを撮っても面白いですけどね。
うん。
指輪物語の方は、やっぱり、ストーリー長いもんな。映画見てる人退屈しちゃうわな。あれ、全9作品とかにしたら。猫神方向会さん。万引き家族は日本版アベンジャーズは言い得て妙ですね。一本にいろいろ詰まってるので各問題点を描いた映画を何本も見てその度に落ち込まなくてもいい。是枝監督が第三者目線も入れているので少し引いて見られるのもありがたかった。ほ
ー。ほー。まあでも監督の作品初めて見たんでね。
そうなん？
うん。
見てへんかったん？是枝裕和監督の映画を今まで。何も。
なんだったら、そして父になるとか見たような記憶があるようで。
ないようで。
うん。
はぁ、僕は全く見たことないですわ。空気人形とかですよね。
空気人形ってまただから、エアハンバーガーみたいな。
三度目の殺人とか、奇跡とか。いやー、僕が万引き家族は初めてですね。
いやー、万引き家族は辛かったな。
面白いですよね。
前半楽しかった。
でも、こんだけ言ってんのに、万引き家族は、 安倍首相にありがとうって言えって。
なんで関係なくないな。なんかしたの安倍は。
え、だからパルムドール受賞で、褒めたるから来いって言われた時に、いや、行きませんって。
いいわ、そんなの。
行きませんって言ったら、そういう人たちがみんな生きり立って、ふざけんなって。
うん。
むっちゃ言ってた。だからそういうの言われるから嫌なんですって。ふざけんなって。
いや、嫌なニュースですね。
嫌なニュース。
うん。
猫が横海さん。動物はディズニー的デフォルメがない方が絶対に可愛いというのは、80年代の漫画、動物のお医者さんの文庫版解説でどなたかがおっしゃっていたのが印象に残っています。映画でその心意気を感じたのは、自分は99年のスチュワート・リトルでしたっていう。
スチュワート・リトル。
ありましたね。のネズ
ミ。ありましたね。
あれもデフォルメしてない系か。
うん。いや、だってもうデフォルメしてないで可愛いもん。
う
さぎとか。うさちゃんってやりたい。もううさぎがいたら。まあでも、近所のホームセンターに500円でうさぎ売ってる魔界があるんですけど。
魔界。
ワンコインうさぎっていう。
ワンコインうさぎ。
もう、俺の、今住んでるところはペット飼えないんですけど、
はい、
実家だったら庭もあるし広いんで、
はい、
そのうさぎ飼って庭に放し飼いしたいぐらい、もうあんな狭いところで500円で、そらいってなる。
うん、
この広い庭で、
うんうん、
のびのびと暮らせって、
うんうん、
餌もいっぱいあるぞ、
うんうんうんうん。
ただ猫だけが問題なんで、
あ、
猫って絶対うさぎ食べるんですよ。
で、猫は絶対袋に吊るされるっていう。
そう、おじいとおばあと俺で協力して。
うん。なんか連鎖的ですよね。
負の連鎖ですよ、ほんと
に。猫を袋に入れて気に吊るすのももしかしてブラッドスポーツなんかな。
まあ、野蛮ではありますよね、確実に。
でもそれは、ま
あ。だって、島国の中の島国ですからね、沖縄は。それは、文化の伝達はちょっと遅いし、野蛮っぽくはなりていきますよ。
そうやね。だから動物っていうのはもともと可愛さがあって、
うん。
そこに人々は感動してきたわけじゃないですか。
はい。
動物って可愛いなって。
うん。
そやからデフォルメすると、その可愛いなって思ってるところをまず消しちゃうんですよね。
うん。
っていうのはもったいないっていうことですよね。
そういうことを、ピーター・ラビットの映画で学びますね。
うん、そして、ピーター・ラビットの元々のイラストとかも、
うん、
結構うさぎを、こう、リアルに描いてるじゃないですか。
描いてる。でもよく着てるって。
そう。だからなんちゅうの、元々のうさぎの可愛さは、極力こう、生かしつつ、素材を生かしつつ、
うん。
上着を着せてみましたみたいなところが、やっぱり、すごいんでしょ？
うん。多分それが受けた。
日本の鳥獣戯画ってあるじゃないですか。
はい。
あれもなんかリアルなカエルとか、ウサギとか、出てきますやん？
はい。可愛いっすよね、なんか。
あれもやっぱり、その元々の良さを生かしてるから、持ち味を生かしてるんでしょ、あれ。
持ち味を生かせって。
生かしやがったな。
生かしやがった。
そやからディズニーって案外、こう、ディズニーがこの動物のキャラをいっぱい描きましたけど、
うん。
で、それはそれで良かったんですけど、
はい。
動物の持ち味は殺し続けてきましたよね。もう加工しまくって、加工しまくってなんか別のを作ったみたいな。
あれは動物じゃないですからね、ディズニーは。
うん、うん、うん。
キャラクターにしましたからね、動物を。
そう、そう。動物をキャラクターにして、なんかそれで、他の人が、やっぱり動物をキャラクターにしたら売れるなーって思ってしまったから、なかなか動物をそのままリアルに描こうっていう漫画が生まれにくくなっちゃったんかもしれへんですね。
なるほどね。
映画とかも。ぬいぐるみとかを作るときも、リアルなぬいぐるみってあんまり作らんじゃないですか。
うん。
ぬいぐるみってあれですよ。着て、着る方ね。着てなんか
ああ、着ぐるみの方ね。
なんか、着ぐるみの動物みたいなんてよくあるじゃないですか、キャラクターとかで。
ありますね。
で、なんか、もふもふやって、かわいいとかって言われて、まあ、ディズニーランドとかで動いてるミッキーとかもそうなんですけど、あれのなんかリアル版ってあんまりいないですよね。
いないですね。今日も、一緒に、うさぎを食べました。コニタンです、みたいな。
いや、そういうあの、生態のリアルさはいらんねん。見た目の話と。
今日は、キムチとクリアさんを食べました。
いや、それ人間的なリアルさもいらんねん。人間のリアルさもいらんねん、その。
今日は、残業つらかったです。コニタンです。
完全になんかもうあの人としての生活のリアルさですよね。リアリズム。
なるほどね。
ATM で下ろしたとかもいらんよ。コンビニの、
ATM。コニタンね。カードがつかめないので下ろせません。コニタンです。
ピーター、ラビット、お二人の動物の行動解説が面白すぎて、見たのにもう一回見たくなってしまったって。ほんまにね、ピーターラビットがあんなに面白いなんていかんよと思った。
思った。
でも続編があるっていうのがもう意味がわからんと思った。
だって、肋骨あと11本しかないですからね。
うん。
まだ14本も、13本もある。わーだーもう最高。
猫神方向会さん。怪物の気持ちがわかるやつがザ・ロックだったら映画は面白くなることがわかった。ランページ。巨獣大乱闘。シン・ゴジラ・イン・ドゥエイン・ジョンソンは確かに見てみたいっていう。そうですね。ゴジラ、ゴジラ、シン・ゴジラは、シン・メカ・ゴジラはドゥエイン・ジョンソン、ザ・ロックでいいですよね。
いいですね。乗らないでいいですね。
あ、乗らない方ね。
あ、乗ってもいいけど、
うん、
乗らなくてもいい。
メカ・ゴジラにザ・ロック乗ったらもう終わるんでしょ。
もうゴジラボコボコにされるじゃないですか、完全に。最終的にピープルズエルボーでゴジラ終わりですよ。
なんか、あの、負け始めてもあれじゃないですか、もうこんなまだっこしいのいらんとかって。
あの、外装とかコックピットのところ壊して前で、これでスッキリしたとかって
言って。そうそうそう。
これで見えるとか言って。
ナウゼリンさんが、これ、龍崎翔子っていう人のツイッターを引用してて、感覚的でニュアンスを説明しにくい、その割にはバンバン使われてる語彙、チルアウトを言語化し、チルに必要な要素を方程式化して解説してみました。ちなみに言語学やチルの専門家ではないので、ご意見歓迎ですっていうチルアウト。
なんか聞いたことあるけど、
うん。
どういう意味なんですか？
いや、なんかその、曲とか、クラブとかで、こう上がってきて、一線超えるみたいな。
一線を超える？あの、みんな、機関車みたいになって。
そう。
むさくん、君も
そうそうそうそうそう。
なんだか。
暴走機関車。
なんか、龍崎なんとかさん知ってたっぽいって。
そう。チル講座とか。
チル講座？
いや、チル講座。
なんか、危険な言葉ですな。
仲間と屋上でハイネケンを飲みながらチルってるとか。
チルってる？
この夏は海でチルりたいとか。
チルりたい？なんかちょっと沖縄の方言みたいですね。
空間にチルな音楽がかかってる。チルな雰囲気の店。
あ、なんかちょっとムカついてきた。あれですよね、
うん。
エモいみたいなもんですよね。なんか、
うん、
アイドル界隈で、この曲エモいわーとかってよくなんかツイッターとかで見てたけど、エモいって何とか思って、
うん、
エモいとかで検索しても、
はい、
よく意味がわかんないですよ。
なんか感情的って感じなんでしょうかね。
多分それをなんとか言語化したのがチルアウトとかエモいなんでしょうな。
チルアウトはジャンル名であると同時にダンスフロアにいる客たちにダンスでほてった体を休め、落ち着かせる機会を与えるため、ダンスフロアの端にしつらえと落ち着いた部屋で流される音楽からも来ている。
ああ、じゃじゃんじゃじゃんじゃんってでっかい音楽が流れて、
うん。
踊り疲れたわって言って、ビップルームみたいなとこに行ったら、ちょっと落ち着くダンスが流れて
る。ドゥン、ターンみたいな感じになってるじゃないですか。チチチチンとか。
宇宙のファンタジーみたいなやつが。
この曲に、この部屋には寝椅子、気持ちの良い枕があり、また、陶酔に誘う最強な照明、そして音楽による演出がなされており、その音楽は、特に数本先にあるダンスフロアの音楽と比べると、明らかにダウンテンポなものであるって。
あの、気持ちの良い枕がありっていうのがポイントですね。
はい。
この枕気持ちいいよーってなる。
チルアウト、落ち着いた、リラックスしたという意味。で、朝方のクラブにチルな曲がかかっている。
ああ、なるほど。
だからなんかこう、アップテンポの後に、こう、ダウナーな感じの曲で、整っていくんじゃないですか。
いや、まあだからゼータガンダムね、早ければ。
え？
ゼータガンダムのオープニングで、
うん。
ズンタン、ズンタン、タタタタ、
あ、そうそうそう。そういうことか。
タタタタって流れて、
今は動けないって言われて。
で、本編で気違いモードが始まって、
もう頭おかしくなって、
頭おかしくなって、エンディングで、ジャン、ジャネネネネネネネ、優しい。
そう。そうや、あれチルアウトしてんな。あれで癒されるもん、最後。
あれで癒されるでしょ、ずっとハロー追っかけてる映像を見て。
なんかおとなしい曲って、すごく和むなーってなる、あれ。
だからドラゴンボールもそうですよ。
え、なんで、あの、ロマンチックあげるよ、みたいな。
つかもうぜドラゴンボールズッターンって。
うんうんうん、
で、本編めっちゃ面白いで、はい、うわーって上がりまくって、
はい、
エンディングはタンタンタランランって。
ロマンチック。しかも雨とか降ってる、ちっちゃ降ってるしね。
そうそうそう。で、ブルマがなんかゆっくりしてるじゃん。
そう、ゆっくりしてる。
チルアウトですよ。
アニメって大体そうですね。
だってドラゴンボール Z に至っても、チャーラーヘッチャーって熱苦しい音楽が大好きなのが流れて、はい、で、テンテンテレレン、テンテンテンテレレン、タッタッタララッ、パッパッパララッ、タッタララッって、で、ドンドンドンって戦って、うわー、海洋弦3倍だーとか言って、どうなってしまうのかーの、あとは、パンパン、パンパン、タケさん、トゥーって。ご飯があのずーっと海洋線ぐるぐる回るやつ。
はい、
かけてくるよって。夏色のモンスター飛んでくるよ。みたいな。
なるほどな。チルアウト。
だからエンディングも熱苦しいと苦しいんよね。
エンディング熱苦しい。アニメね。なんかありましたかね。大体エンディングって寂しいもんじゃないですか。
そうなんですよ。
あれはよう分かってますよね。
チルアウトですな。分かった。
屋
上でチルるわ。
チルなホテルを目指す。
うん。
この人。
チルなラジオ。
大阪でホテルやってんのかね、この人。
はあ。
で、一緒に働くメンバー募集中って。
チルなメンバーを。
そう。なるほど。これ、元となるクラブシーンとは全然文脈が違うけど、サウナで整ったってなるのと一緒なんじゃないか。チルの誘発に音楽を使うか、物理的な温度を使うかの差でしかなくて。
まあ、サウナもそうでしょうな。過激な暑いところで、過激に冷たいところを交互にやって、最後ゆっくり。
まあね、サウナだけじゃなくて、クラブでもっと、その、なんちゅうの、さらに追い込んでいくのって、
うん。
徹夜するじゃないですか。
はい。
あれがまた良くないんでしょうな。
あれがチルを誘うんでしょうな。
明け方になったら誰だってゆっくりしたくなってくるじゃないですか。で、そんな時になんか静かな音楽とか、爽やかな曲とか流れたら泣けてくるじゃないですか。
泣けてくるわ。
あれでもう、タタナッターンってなっていくんでしょうね。
なんかみんなサブマリーンって。
それオープニングやしね。
君を乗せたいのさーって。でもなんかあれ、ゆっくり来ない？
うん、まあ、天狼飛び越えて。
えて
でもね、エンディング、ねえ、おー、時を ドリームシティ
とか。逆のアニメが。
どんな夢でも叶うだろう。あ、でも、あれはあれで、あれやね。うん。結構チルアウトしてくるわ。
便利な言葉だな、チルアウト。
もう整ったも便利やからね。
ああ。
だからもう最近思ったんですけど、整うために、サウナっていらないんじゃないかなっていう、実は。
お。
サウナじゃなくても同じように追い込まれてエンドルフィン的なものが出りゃいいんでしょうっていう。
だからみんなランニングとかするじゃん。
そうやねん。だから
なんか筋トレとか山登りとか。
そう。せやからあれって思ったんですけども、サウナの楽しみ方としては邪道なんちゃうかなって
サウナ初めて2連休のおじさんとかは休憩とか一切ないしね。
もう休憩するのはいいんですけど、
うん、
休憩するのは全然多分体にもいいと思うんですけど、
うん、
慣れてきたらどんどんこう昔みたいに整わなくなってくるみたいなんて漫画にも書かれてたけど、
うん、
あれって体がその温度の往復に慣れてきてるからですよね。
うん。
で、慣れてきたのをいいことに、より過激な方向に行くわけですよ。整わないって言って。
氷が入った水風呂とかね。
そうそうそう。あと長時間いて、もっと十何分もいて、うん、我慢の限界の先にあるみたいなのが。
うんうんうん。
あれって体を痛めつけてることになるんじゃないの？
なりますよ。
せやから、例えば、今まで、10分入ってて、水風呂に2分とか3分とかいて、それで整ったのに、なんか最近整わんからもうちょっと過激にしてみるわっていうのって思うツボなんじゃないの？
誰の？
あ、言うたらそういう。
誰の思うツボ
なんか。そういうなんかほら、どんどん薬の量が増えていくみたいな。
ああ、筋トレもどんどん重量が増えていくみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。でも実は、整った状態なんか追わずに、自分が心地よくなるレベルでやめとくのが重要なんじゃない？
そうなんですよ。よくそこに。
ほう。
これはループもんなんで。
はい。
その領域にたどり着くじゃないですか。
はい。
そしたら今度はまた、あれやっぱり、整いとか求めた方がいいんじゃないになってくる。
何それ
ループもんなんですよ、こういうのって。
なんやろ、体すっきりしたらそれでもう上がりでいいような気がしてきた。
協定の YouTube とか見ても、
はい。
本番が始まる前に走るじゃないですか。
はい。
試しのちょっと走り、
はい。
スタートとか。
うん。
そういうのを、見ないっていう人と見るっていう人が二人が司会なんですね。
はい。
で、見ないのみたいな。
うん。
見ないとダメだよって、
うんうん。
で、片方は、いやもう見てたんだけど、
はい、
もうこれ別に見ないでもいいやって状態になってきてるって。
うんうん、
あんま変わらんし、みたいな。で、この番組が次かな半年後ぐらいになったら、
はい、
二人とも逆転してたらいけるから。いや、この前見ないって言ってたじゃないですかって。
うんうん、
やっぱ大事だわ、みたいな。で、この片方は、
うん、
いや、見てたけどね、やっぱあれ見ないよ、みたいな。格ゲーもそうで、
うんうんうんうん、
キャラ隊とかいらんっていう時期も来るし、
うんうん、
やっぱキャラ隊だわって、なったり、ループも多いよね、これ、思考の。で、そこにちゃんと落ち着ける人ももちろんいるよ、
うん、
もう。
うんうん、
だそういう人は、極まった感じが出てるよな。
いや、なんかね、整う状態を追い求めると、やっぱり、良くない気がする。
だから、豚さん、今度はもう整わない状態を追い求めてみて。
うん、整うっていうのも、もともと、そんなに強くは追い求めてなかったのも良かったのかもしれへん。
そうね。
苦しくなったら出て、
うん。
恋しくなったら入り、みたいな。
だから、うん、こういうのを、
うん。
途中で気づいてやめないと、
うん。
ドリル持って首つって助走して同じ。
そうそうそうそう。だからほら、なんか、オナニーとかでも悪なき快楽を追求する派っているじゃないですか。
だいたい死ぬんですけどね。
そう、もっとーって、もっとーって。でもそんなもの最初からなかったんじゃないのって気づくべきじゃないの。
気づけない、なかなか。
あったみたいな、その、かつてあったみたいな。
そうそう、だって今までずっとビールとかお酒好きで飲んでたけど、
うん、
途中でやめて水だけ飲んでみるとかって、なかなか難しいじゃないですか。いや、できる人もいるし、やってる人もいるかもしれんけど。
ほら、なんか、ビール飲んだ時に、
うん。
なんか最初はガツンと来たんやけど、
うん。
物足りんな、度数上げてみるか、みたいな話じゃないですか。
あるでしょ。焼酎飲んだり、ウイスキー飲んだり。
で、ゼロっていう、ストロング
ゼロ。そう、ストロングゼロ。
ガツンと来ますわーとかって言うじゃないですか。
うん。
そうやってなんなん、あの酒飲むのにガツンと来たかったのっていう。
初心に戻ろうって。
じゃなくてビールが、単にビールを飲んで美味しいなーって言ってた時期はなかったのってなるじゃないですか。
はい。
なんかこのラーメン食ったらより大盛りにしてみようみたいな話じゃないですか。
なんかラーメン二郎とか言って全マシマシみたいな。
で最初はなんか、わーこのラーメンを、たくさん入ってるねとか出てたくせに。
うん。
森しょぼいんだけどとかって。
まあ、ブレの範囲か。
そう。
山もそうです。
全マシとかって。
はじめはね、低い山でも登ったら、とっても気持ちいいねって。
そう。
頂上で食べるおにぎり、とっても美味しいねってなってたのに。
うんうん。
いつしか冬山、重曹。いつしかよ。
そう。
死ぬ。冬山重曹単独こうって。
で、あれでしょ別にそんな、日帰りで帰れる山とかって山の感じしないよとかって言い出すんでしょ、
ぬるい、ぬるいって。
うん。なんかその、
でもね、生と死みたいな。でも言うんですよ。
うん。
最終的に死ぬ間際に。
はい。
低い山も楽しかったなって。そういえば、子供と一緒に登ったあの山って1000メートルにも満たなかったけど、すっげえ楽しかったな。
うん、それやったらいいけど、下手したら子供連れて危険な山に行ったりとかしてますよね。
うんうんうん
うん。お父さんと行こうよとかって言って。
なので、
うん。
これって言って固執しないで保守的にならずに。
保守的なんそれな、過激になってってるやん。過激になってんのが保守的なんや、逆に。
そう。だって極めようとしてるじゃん、その道を。もう。
保守的というか、なんか、その、なんでしょうね。
過激派。
過激派。そうね。
違う視点で見てね。
なんかエンドルフィンが出えへんかったら、なんか、面白くないっていう。
ああ、天使のさえずりみたいですね。
そうそうそうそうそうそう、なんか支配みたいな。
うん。
もうそういう。
まあだってパチンコ業界でも
そうありますもん。パチンコ脳が焼かれるのが好き。
4パチ打たんと、みたいな。1パチとか遊びでしょ、みたいな。
いいやん。まったり行こうよって。
でもレート上げたくなるやん。
なんかね、生きてる実感っていうかね。
そうそうそうそう。
なんでしょうかね、生きてる実感っていう謎は。
だから普通に生きてたら、
敗北を知りたい。
感情が上下しないのよ。
いいやん、それが。
そんなに。いいやんって思わないから。だから、平凡でそのまま、大した面白くもないテレビ見ながら、ぬるい食い野菜飲んで、バラエティ見て、
はい、
ははっ、乾いた笑い出して、
うん、
ツイッター見て、お結構リツイートされてる。って。眠るかって。ポロッポロって。
なんでやねん。
俺、必死にやってきた結果がこれなのかって、漫画の1ページみたい。ぐーって。
いやなんか、なんちゅうの、エッチなことして、なんちゅうんですかね、むちゃくちゃ気持ちよかった。 こともあったり、しょうもなかったりとかすることもあったりとかするけど、
うん。
そう、一番いい時を追い求めてたら怖くない？
だって一番いいのがいいでしょ。
その時は、あの時はいろいろハマったな、気持ちよかったね、で終わりでいいやん。
終われないのよ。
なんで終われへんねやろね。
生きてる限りは。もっともっとってなるのよ。
でもそれしてったらなんかもうしまいになんか尻にリンゴを入れ始めたりとかするじゃないですか。
する。でもそれが、
うん。
仕事の方面とか社会的に認められることだったらすっげー評価されるじゃん、
はい。あいつはほんと大した野郎だよって。
とか、商売とかもっと頑張ろうとか仕事とか、例えばスポーツも、もっともっと練習して強くなろうとか、勝とうとか、っていうのはなんかめちゃくちゃ高評価だけど、
はい。
あ、今度はリンゴ2つ入るかなとかって、どう考えてもやばいやつみたいな扱いされるでしょ。二つ。いや、あるいはって。
リンゴじゃないかもしれんな。パイナップル？
パイナップル？葉っぱからって。葉っぱから入れる？ギザギザ？
いやー、だから、それで身を破滅させていくんですよ。
しますよ。その仕事もスポーツもそうですよ。やりすぎて怪我したり。
昔、榎本喜八か。
はい。
っていう、あの、バッティングの天才って言われたプロ野球選手いたんですけども。
はい。
最後は日本刀振り回したりとか、あの、ショットガン撃ったりとかしてましたからね。
いいじゃん。めちゃくちゃ。
いや、だからそのバッティング極めようとして。
ああ。
で、キチガイって言われた。
でも、天才的だった。
でも、最後はまあダメになって引退していきましたけど。
うん。
なんか続きしなかったですね。なんか狂気の。なんか、その、一瞬のひらめきで打てるんだ、みたいなことを言い出して、すごかったみたいですよ。こんなもんじゃないって、こんなもんじゃないって。
そう。俺はまだこんなもんじゃない。
バジルさん、人間は酒だ。セブンプレミアムにもストロングの波が来たって。だから、ストロング
に。ガツン。
だから、ザ・ブリューって言って、また 7% なんですよ、無駄に。
うん。
飲み応えガツンで、セブン。で、まろやく 6P チーズまで食べてるんですよ、バジルさんが。
よくないですよ。でも、沖縄にないからな。
もうすぐできるんでしょ？
まあ、できるみたい。嬉しいね。
ミャウダーさん。うちはできました。先着55名まで差し上げますって。BS モテモテラジ袋の、
ね、
そう、名前の入ったうちは。焼肉レストラントラジの下に、なぜか BS モテモテラジ袋って入ってて、アドレスまで入ってるって、これをもらった人はどう思うんでしょうね。
まあ、ワイワイ整骨院に行くでしょう。最近、カイロプラティックの。
はい。
YouTube の動画見るのがめっちゃ好きなんですけど。
カイロプラクティックの YouTube の動画っていう、すごい趣味や。
あの、ポキポキ動画みたいな。
それっての面白いの、動画で見て。
めっちゃ音鳴るんですよ。ポキポキ。ポキポキ。
え、マジで？
うん。
ほうほうほうほう。
まあ、だいたいアメリカなんですけど。だいたいというか 100% アメリカなんですけど。
それ誰が何の目的でアップロードしてんの？
わかんない。あ、ポキポキ動画みたいな。だから耳かき動画みたいなもんや。
ああ。いや、耳かき動画は誰が何の目的でアップロードして
る
の？
耳かきがいっぱい撮れるの見て気持ちいいって。
いや、人のでしょ。
そう、ジャンルよ、もうジャンル。
で、ポキポキは？
ポキポキは、美人なお姉さんやおっさんが、
はい。
あの、スーツ着た、
はい。
カイロプラクティックの、
はい。カイロプラ
クティック。プラクティック。バキバキ、バキバキバキってやられて。
はい。
うおーってなる動画。
あれね、生態ってむちゃくちゃうさんくさいですよね。
うさんくさいですね。
もう最悪でしたよ、バキバキやられて。
なんか。アメリカでやられてみるのはいいかもしれないです、
ね。一回だけ行ったんですけど。絶対聞かへんと思って、こんな。
なんかでも日本とアメリカってだいぶ違うみたいですね。
うん。 まあ、あれ別にこの一貫してこの方法っていうのがないですからね。みんなノリでやってますもんね。信じた方法でもって。
なんかアメリカあるんじゃなかったっけ？
資格ありますよ。
うん。
あるけど、あるから言うてどうやねんみたいなところあるじゃないですか。
ほうほうほう。
いや、資格自体はあるけども、
うん。
その、なんでしょうかね、理論っていうのを別に確立されてるわけじゃないから。
ああ、体系的にと。
だって、科学的に、医学的にないものやから。
うん。
ないものを中心にやってる話やから、いくらでも解釈次第でどんな方向にも行くじゃないですか。間違ったカイロプラクティックっていうのがないんで。
うん、まあ、すべてが正しいってことか。
そう、すべてが正しくてすべてが間違ってる。
いい動画なんですよ。パキパキパキパキパキパキ。
で、日本ではさらに言うたら、もうそういう、なんですか、ようわからん教会があるだけですもんね。
なんか、結構事件がありますよ。
うん。あの、カイロプラクティックで首をひねられるたびに、あの、死に近づいていくからやめなさいって。
そう、だから豚尾さんにも、俺は首に鳴らすのやめてって。
はい。
言うけど、豚尾さんやめないから。
え、これは大丈夫なんじゃないの？
え、関係なくない？
自分やし。
え、自分でも首鳴らして、
うん。
あの、下半身不随になった人とかいっぱいいるみたいだから。
マジかよ。
え、マジでしょ。だって、首ひねっていいことないでしょ、一個も。
柔らかくなって
る。え、だからいや、それこそ医学的な根拠がゼロでしょ、完全に。
ただのストレッチですね、だから。
そう、ストレッチ。でも、骨鳴らす必要ないよね、うん、関節。
でも、こうやって首をこう、ストレッチしていくとね、
うん。
勝手になるんですけど、なんでや。
だからもう癖なってるわけよ。
癖？
癖。だって、ポキってなる範囲までいかんと嫌でしょ。
なんかやった感がない。
そうそうそう。だからそれがカイロプラクティック？
そうそうそう。で、カイロプラクティック。その
醍醐味なの。醍醐味。
カイロプラクティック
って。マッサージとかって揉まれるだけで終わるから。
なんかやった感がない。
なんかなみたいな。
達成感がないですよね。
達成感がないけど、
うん、
目に見える結果という音が出るじゃないですか。バキバキバキ。
はい。
だから気持ちいいみたいになるわけよ。
で、あれでなんか、
ね、聞いたって。
あの、整ったみたいなことを言い出すわけですよ。
うん。それ。だから絶対首鳴らさんでね。めちゃくちゃ危険みたいだから、あれ。
めっちゃ危険なの？
だって首の骨のね、関節の音が鳴ってね、危険じゃないわけないでしょ、どう考えて。
これ、関節が鳴ってるわけじゃないらしいですよ。
気泡が鳴ってるんでしょ？
そう、なんかキャビテーションとかっていう。
そうね。やめてね。
圧力がかかって、何トンっていう圧力がかかってるらしいです。
だから、危険じゃない？首の骨に何トンって圧力がかかって危険だよね、どう考えても。
クソミソアポロンさんがビールを冷凍庫で冷やしていたのを忘れて爆発させるとこだったって。
危機一発でしたね。間一発。
これあるあるで30分が限度ですからね。
ああ。
で、うどん茹で太郎。うどん茹で太郎さん、念願のモテラジ DVD を手に入れたぞ。ドララジタマさんありがとうって。
おお。
モテラジ懐かしの DVD 一巻二巻ですね。これをなんかドラタマさんが通販してくれたみたいですね。
いいですね。
昔何本か預けてて、関東方面で、な希望者がいたら、渡しますよ、みたいなこと言ってて。
うん。
未だに持っててくれたみたいですね、在庫を。
優しい。
もう懐かしいな、でも、もうめっちゃ古いな、10年以上前の内容やから、聞かれるとたまらんもんがありますね、きっと。
ちょっと恥ずかしいのがあるよね。
僕このラジオって、15年、6年とかの、こう、歳月を、全部記録してるから恐ろしいですよね。
本当よ。で、それで昔の発言を、こう言ってたって言われても、ごめんってな。
その昔言ってた発言っていうのは、その昔の発言やから、もう知らんよって。
ちゃんと訂正するよ、俺は。ごめんなさい
だから、今はどんどん。
あの時は未熟だったとか、その発言に対して。
あの時はこう思ってたけど、今言ってるのが最新バージョンやから、
うん、
もうなんか人って変わっていくじゃないですか。
はい。
でもね、その変わる前のやつも全部バージョンをこうやって聞かれる状態にしてるって異常じゃない？
いや、異常だよ。
でも、本とか書いてる人ってそんな感じじゃないですか。若い時に書いた本とかでもずっと。
あ、はいはいはい。
でも、毎週毎週の移り変わりをずっと言ってる方が異常やな。毎週毎週本とか書かんもんね。うん、
書かんもんね。
何、一年に一冊とか、ね、書いたとしても。いや、怖いもんですよね。もう何言ったか分かんないもんね。
分かんないもんね。
とんでもないこと言ってる。
だから、許して。
で、うわ、こんなやつなんやって言うけど、多分最新が一番、今なんで。もうその時代の人はもう亡くなっちゃったから。で、この時こう言ってたけど、今はどうなのって言ったら、もう考え方変わったっていうのは言えるから。
うん。
ねえ、もう。でも過去バージョンがずっと残ってるのってほんま怖いわ。発狂しそうですよね。でも売るのやめないっていう。
うん。
だからそれがあれですよね。その、発狂台ですよね。
発狂台。
この、人が十何年の間にどう変わっていくのかっていうのを晒してるっていう、まあ、貴重な資料っていうの。これですね。ネギヒゲさんが、贅沢ストロングガツンとは来るけど、リピないかなーって。
リピなし？
9% ですね。また札幌もまたこういう特殊ビール出すんですよね。
ほう。
美味しくない。
美味しくない。
いや、札幌のこの、な、基本のラインナップが外れたやつって大体美味しくないんですよ。札幌好きやけど、黒ラベルとか赤星とかそういうメインのやつ以外は本当に美味しくないですよ。
なるほど。札幌下手なんか特集ビールは。
元のやつが完成してんのが良くないんでしょうね。
まあ、改良の余地がない。
改良が余地がないけど特集ビールを出そうとして、ちょっと改良するじゃないですか。
うん。
ってなったら、弱くしかならないですよね。
なるほどね。
木村優さん、きっと次のトム・クルーズの次の新作はスカイリムなんやろねって。
スカイリムってゲームのかな。
いや、だから、フォールアウトとオブリビオンが来たから、
うん。
次はスカイリムしかないやろっていうことですやん。
あー、トム・クルーズだったらもう何やってもいいよ、俺。
オブリビオン見ましたよ。
あ、見ました？
はい。
面白かったでしょ。
トム・クルーズがいっぱい出てきた。
そう。
101人のトム・クルーズがなんか、一人を決めるみたいな。
うん、うってなってたでしょ。う
なんか、なんか、なかなか面白い映画でしたね。
面白いよね。俺、初めてさっき面白ってなったもん。
なんやろ、金かかってる B 級感ちゅうかなんちゅうか。なんですかね、コンピューターがえらい感情的やなと思って。
うん。
ザンボット3みたいな話やった。
ほう。
コンピューターが敵っていう。
トム・クルーズの前ではコンピューターもね。
で、次がだからフォールアウトがの映画になるんでしょ、フォールアウトって。
CIA。
それも別にゲームとは関係ないわけでしょ？
ミッションインポッシブルだからね。
ああ、そっかそっか。ミッションインポッシブルのホールアウトで。
うん。
で、オブリビオンも別にゲームとは全然関係なくトム・クルーズがいっぱい出てくる映画で。
うん。スカイリムも。
スカイリムも何かしらの映画なんでしょうな。全然ゲームとは関係ない。で、ゴックさん。うわあ、眩しいって、言ってますね。
え あ、鹿？
そう、鹿になってますね。
ピーターラビットの。
はい。
あれいいですよね。
コックさん。
鹿が惹かれる理由がすげえ分かったから。
ハチノンさん。映画作品で過去に戻れるアイテムが登場しても大体これで良かったんだみたいに現実を受け入れることこそ美徳という風潮がある。でもデップーはいやあるなら使おうやってオチだったのにスカッと爽やかで正月のパンツみたいな気持ちになれたって。
あ、確かに。
そうやねんな。
確かに思う。なんか影響がとかって言うじゃないですか。
うんうんうんうんうん。
あの影響がって勝手に作っただけだから。
うんうんうん。
影響なんかねえ。
うん。
過去に戻ってやりたいことやるっていう、戻した、あの嫌なことを消すっていうのはすごい、すごい爽やかだった。
うんうん。なんかあの、せっかくの能力とかアイテムとかって、もっとこう使うのに、みたいなんて言いがちですよね。
うん。
そういうのを余すとこなく全部やりのけたっていうのが、ええとこなんでしょうな。
ええとこですな。
格ゲー知識はゼロなので、ケーブルは、ターミネーター風なおじにしか見えなかったし、ジャガーノート登場しても、なんでこの人こんなでかいのくらいにしか思わなかった。アベンジャーズシリーズ大衆向けに作られてるけど、デップーは古いネタ仕込んでかなりオタクに寄せてきてるって。
確かにそうでしょうな。
わかる？そう、ノート、ジャガーノート出てきても、なんだこれって思いますよね、普通は。
うおー、出てきたってなるもん。
こいつの説明とかあんのかなって普通の人だと思うかもしれないですよね。
うん、
こいつが何者なのかってこの後説明されるのかなって思って。だって僕らは、あれ出てきた瞬間、うわーって思うけど、
うん、
あの映画しか見てへん人いたら、なんなのこいつってなりますよね。
チョイスが渋いもん。
で、プロフェッサー X って誰なのみたいな。人が見たらどうすんのあれ。
今度あれが出てきてほしい。ガンビット。
ま
あ、気に引くか、この人。
ああ、あいつって何なんでしょうね。
わかんない。
ゲームでしか知らん。
そう。でもカード投げて結構渋いし。
うん。
あの、いい加減オメガレットを出す。
え、あの、ケーブル振り回す人？
そう、あんなに人気なのに。大人気でしょ、うん、オメガレットずっと出てたし、ゲームで。
出てましたね。
で、みんな使ってたし、好きでしょ。
いや、僕は全然好きじゃなかったけど。
ええー、オメガレットですよ。
いや、それより、あの、何ですかね。あの、センチュリオンじゃないわ。センチネル？
センチネルは出た。
あ、出たの？
あれ、X メンの映画で。
あ、出てたの？あのでかいの？
うん。見てないけど予告編で出てた。
ほうほう
ほう。X メン殺しみたい。
え、なったら、なんですかね、変な
アポカリプス、
アポカリプスじゃなくて忍者みたいな、
忍者みたいな、
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 うん、サイロップ、
あー、あの蝶々出すやつ、
そうそうそうそうそうそう、
あれも出した出した、
あ、出てんのあれも、
アポカリプスの部下みたいな感じで出した。
あいつ悪いの？
悪いんだと思った。なんか、X-Men アポカリプスってあったじゃないですか。
はい。
あれ、もう本編見てないんだけど、
はい。
予告編に出てきてた。
あ、ほー。
敵だったよ。
ほー。
あいつ悪い奴だったんだな。
あの、黄色い服着た女は？
ローグ。
うん、うん、うん。
あの、吸い取って技使えるやつ。
そうそうそう。
あいつはわかんないよね。あんま X-Men の映画詳しくないから。でも、来てたのかもしれんよ。もしかすると。
サンフランチンスコーさん。
はい。
瀬長島は、バッティングセンターか、BBQ がデフォルトだな。瀬長島ホテルあるある、航空機マニアが外で写真撮影しがち。
うん。
サンフランチンスコーさんは瀬長島に詳しいですね。
そうですね。俺はあんまり詳しくなかったけど、結構好きな人は好きで行きますよ。
好きな人は好き。
うん、結構。
てっちゃん三枚肉と、とんかつと、シュークリームと、プリンと、豆大福が好きなんですよ。
好きなんですよ。
そう、この間初めて聞いたわ。
嘘つき。 俺がどんだけ豆大福好きかって、行ってって豚尾さんに言うけど、
はい。
一回も豆大福が美味しい京都の店に連れて行ってもらってない
もん。そう、行って欲しかったん。
くそー。
そこまで好きやったのに。
いいのってかね、お餅が好きなんですよ。
ムーチ？
お餅。お餅。
いや、餅好きやと言うてよ、あの、醤油に使うやつとか。
めっちゃ好きなよ、めっちゃ。甘い餅が好き。
辛いのは嫌なんや。
辛い餅って食べたことがない。
だ食ったら好きになるかもしれんのや。
うまん、しれん。
うん。辛餅もうまいよ。
なあ、だからお餅が好きなんですよね。お餅とかって大阪とか、京都とかと言わず、うん、
はい。
あの、本場は内地じゃないですか。
はい。
和菓子のお餅が好きなら、俺ムーチーも好きだけど手がベタベタするから。てかめっちゃベタベタするし、ムーチーの葉っぱ剥くのめっちゃめんどくさいし、
はい。
あの、言うほど好きじゃないですよ。
桜餅は？
葉っぱが包んでるやつ。
そう。
葉っぱが包むのあんまり好きじゃない。シソとか嫌い。
しかもね、桜餅は葉っぱごと食えたりするよ。
なんか葉っぱは外す。
ええー。
俺、葉っぱあんまり好きじゃないから。
ええー。
葉っぱ好き？
葉っぱ嫌いな男子とかいないでしょ。
いるでしょ。葉っぱ好きじゃないでしょ、みんなきっと。
サラダとか大人気やん。
サラダ全然食べんやん、男の子。
そう？
うん。
じゃ、女性に大人気な葉っぱ。
うん。だって、女性と居酒屋行ったら必ずサラダ頼むよ。
僕も割と頼む。
頼むよね。俺何にもかかってないサラダが好きだから。いや、好きとかじゃなくて、
うん。
あの、食べるんだったらドレッシングとかかけないでほしいだから。
履いてなかったら、なんとかなるかもしれんみたいな。
うん。
だってバンバシいた時はまずサラダ取るもんね。
まあ俺も取るよ。あれは技術的な意味合いがある。
技術的なもの。攻略。
そう。
クソミソアポロンさん。これの度数は上に書いてある。ラガーでこんなのあんまり飲まないんだが、めちゃくちゃ酔いまくる頭ぐるんぐるんするって。8.9。
そういうの飲まないでみんな。
なんか次々とみんなが濃いビールを飲もうとする。
いや、だからもう、そういう時代、流れ。だって、チューハイ打ってないもん、ストロングイが打ってないもん、もう。
はぁ。赤なめ大人の学校さん。
はい。
見た映画、All You Need Is Kill。モテラジで言うところの生きる死ぬ繰り返す。これアメリカのタイトルが生きる死ぬ繰り返すに変わったんですよね。
あ、なるほど。俺はもうめっちゃ好きなんですよ、あの映画。
日本の、アメリカで DVD 出た時に生きる死ぬ繰り返すにタイトル変わったっていうニュースが出て、うん、日本でも DVD 出る時に生きる死ぬ繰り返すになるのかなと思ったら別にならなかったっていう。じゃあ、あのニュース何やってんっていう。
ね。
生きる死ぬ繰り返した。見てる方も気が遠くなってきたけど、よく気が狂わなかったな。少しずつうまくこなせていく感覚と、女が続けられたコツかな。ゲームをクリアできない私には無理だって。あれ、ゲームをクリアできる、するための根気が全く必要ですよね。しかもクソゲーをクリアする。
まあでも何回かやればクリアできるでしょ。
もうやらんじゃないですか、みんな。もう投げるじゃないですか。大体。
まあ50円入れたらやる。
もう無理だとかって言いがちやのに、トム・クルーは最後まで。
うん、だって無理だって言っても必ず死ぬから。
でも
無理だって言っても必ず戦場に行くし。いや、行かんくても結局死ぬっていう。
でもあれ、いろんな選択肢を試して、ちょっとずつ攻略進めてったけど、
うん、
その先に、実は永久に繰り返すわけじゃないっていうのが分かってきて、
うん。
あの、オチがあるかもしれんっていうのが分かってきて、
はい。
怖かったじゃないですか。もう失敗はできひんかもしれへんっていう。
うん、うん。
日本政府が QR コード決済の規格統一に乗り出すわけっていう、
ほう。
記事を、ドクハントさんが、家計簿つけるのがクッソ楽なので、キャッシュレス社会は大歓迎なのだが、 沖縄ユイレールの惨劇を聞くと QR コードはあかんやろうと思いますわって言ってはるんですけども。
はい。
まあでも QR コードがダメとかっていうんじゃなくて、あれなんでしょうね。政府が、日本政府が関わると、もう大概ろくなもんじゃなくなるっていう。
まあ、QR コードも絶滅していくんでしょうね。
だ中国とかでも QR コードとかめっちゃ使ってるわけでしょ？
うん。
あの、決済とかに。
うん。
これどうなんでしょうね。この政府が関わるシステムなんて、大体クソですからね。
まあ、マイナンバーが、最近だとマイナンバーがもう、空気だし。
そう、クソ中のクソだし、そのアプリとかも、もう超絶使いにくくなって、まあ、企画統一するだけで留まってくれれば、ええんでしょうけども、なんか、間に一丁かませみたいなになってきたのも最悪なんでしょうね。
まあ、おかみのね。
そう、おかみの、なんか、その使用料よこせとか。一回、なんか、生産するたびに、なんかコード挟めみたいな、国に対して送信しろとか。
QR コードの電子マネー税がそうそう生まれるんで、きっと。
はい。
電子決済すると税金が。
はい。
素晴らしいっすね。
QR コード税とかかかるのかな？
かかるかかる。かからんわけがない。
どんどん苦しくなっていきますね。
うん。
でもね、沖縄のユイレールはね、何回かこう、今まで何回目か、ユイレールが QR コードになってから来てますやん。
うん。
あのシステム自体は悪くない気がしてきた。
してきた？
うん、うん、
うん。慣れればね。
うん。
俺、慣れれば今んとこ、
うん。
9割ぐらいの確率でピッていけるけど、
うん、うん、うん。
たまーにいけないときはイラっとくる。まあ、それはでも、普通の電車の切符も一緒じゃないです
か。あれめっちゃ反応しないときある。バンバンって。
そう。そうそうそうそう。まあだから、しゃあないかなって思うけど、
うん、
あれを本土でやると、無理だろうなって思う、
うん。
もっとなんか読み取りの精度が高いやつとか使わんと。
問題があれなんですよ。ありとあらゆるカードが使えませんって、入り口に書いてあるところ。
そう、使えない。
イコカとか、スイカとか、他の、あらゆる電子マネー系のやつが、バーって書いてあって、
うん、
は使えませんって書いてあるのがやばい。
うんうん、やばいやばい。
で、バスのなんかカードだけ使えますみたいな。
うん。
あれが超やばいと思った。
やばいよ。あの時点で、
連動してない感じが。
ユイレールと沖縄バスがやることは全部腐ってると思った方がいい。お上よ。沖縄のお上だから。
沖縄のお上か。
うん。マジで潰れた方がいい、ユイレールもバスも。
いい加減にしろよ、沖縄のバス。
マジで。本当に潰れてほしい。
ムーンフィッシュさんが、一昨日の恋のクレイジーロード&メイキング、シネマ競争曲、名古屋映画館革命、超エドガー・ケイシー、那覇チョップトークショーの様子、物販が充実してきました。T シャツ再入荷待ってます。サインもいただきありがとうございました。チェッチャンさんにもご挨拶できましたって。
はい。ありがとうございます。参加してくれて。お土産もいただきました。励みになります。
で、お土産まで？
はい。
ムーンフィッシュさんに？
はい。
マジか。で、ムーンフィッシュさん、これ、わざわざ名古屋まで。あ、名古屋だな、あれか。
沖縄に来てくれました。はい。
はぁ。
イベントやったんですよ、白石監督と。
はいはい、
小倉山さんと坪井さんが来る。
はい。
モンゴリアンバーベキュー行ったんですよ。
はい。
めっちゃ人いっぱいで。
だって、閉店の前日とかじゃないの？
あ、でも僕らは、開店30分前に着いたんですよ。
はい。
で、駐車場で寝てて、
はい。
みんなで、俺は外でアイコス吸ってたんですけど、はい。そしたら、次々と車が集まってくるんですね。
はい。
まだ30分前なのに。
うん、
で、ガチムチ白人のパパみたいなのに、
はい、
めっちゃ英語で話しかけられるんですよ。
はい、
そしたら、ああ、ノーイングリッシュみたいな。
ノーイングリッシュ。
ノースピークイングリッシュ。わかんないわかんないって言ったら、
うんうん、
ああ、日本人、ああって、日本語で喋られる。ここ止めていいのみたいな、流暢な日本語で。 あ、ここいいんじゃないですかね、Y ナンバーだから、みたいな。あ、そうって、じゃあここ止めとくありがとう。
あの、日本人って思われた。
サングラスかけてたしね。
大体モンゴリアンバーベキュージンギスカンに行ったらてっちゃんさんは日本人って
言われがちよね。日本人なのにね、うん、とっても顔も、
うんうんうんうんうん、
顔ってあんま関係ないのかもね。
まあだからどこに立ってるかですよね。
あ、立ち位置の話。外人の立ち位置だったんか俺は。
そうで、どういうオーラ出してるかとか、日系とかアジア系アメリカ人やろな、こいつって。
ああ、いじめた、いじめちゃおうみたいな。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。ああ、そうでしたか。
で、それで、
うん、
楽しくモンゴリアンバーベキューを食べて、
はい。みんな成功したんかな、味付け。
うん、白石監督なんか2回目でも完璧って。
ああ。あ、
もう、照り焼きがそもそも好きじゃないらしくて。
うん。
シュリンプソース。
はい。
で、いろいろやって楽しいって言ったら、最後になんと、
うん。
あの、天球コインもらった。
何それ、天球コインって。
あの、パケのちっちゃいパ袋に、
はい。
あの、何千とか効果が入って、
はい。
マジックで天球って書かれて。
何でそれ。
おばちゃんが、はい。これありがとうねって、天球コインって。なんか40年代ぐらいの効果らしい。
おうおう、
結構記念コインみたいなやつ。
お、くれたの？
うん、天球コインって。
なんじゃそれ。
ありがとうって感じだった。
いっぱいくれたんかな。
うん。ノーヒッシュさんもイベント終わってからバスで向かってくれましたからね。
ああ。
イベントが5時ぐらいに終わったんですけど、
間に合うんかな。
間に合ったみたい。
あ、マジで。
うん。
はあ、それガチ最終日でしょ。
そう。
で、ほんまに最終日にあの使い古しの丼も打ったらしいじゃないですか。
ね。
すげえなぁと思った。最終日の次の日かな。なんかから売りますみたいな。
うん。
もうついにもう何から何まで売んねんなっていう。
悲しいね。
なんか綺麗さっぱりなくなっていくっていうのがいいですよね。
うん。まあ、イベントの方も楽しく終わって、
はい。
すごく楽しかったです。いろんな奇跡も見ました。
ああ、ムーンヒシさんも、なんかあれですね、二来かない橋を下って、これ、セーハーウタキか。
はい。
の門まで行って、赤トンボにも行ったけど、空いてなかった。
赤トンボも食べてもらいましたからね。
はあ。那覇チョップにもお別れしに行った。立夏立夏湯で汗を流し、ビールも飲んだのでこれから帰りますって。
いや、ありがとうございます。沖縄にまで来てくれた、本当に。
これ、赤トンボ閉まってたのは、なかなか珍しい。超珍しいか。
うん、うん。あ、しかも俺と白石監督と久保山さんが行った時が、
はい。
打ち止めだった。
赤トンボ？
赤トンボ。あ、もうこれでラスト。セーフみたいな。
なくなるんや。
うん。
そうか。あ、これですね。D 沖縄が、チャタのジンギスカン、本日朝からあの丼販売します。600円から200円、状態によるっていう。
状態？
かけてるやつとか200円なんでしょうね。
ああ。
うわぁ、めっちゃ売ってる。これ、新品の時に買った人、ほんまに、良かったですよね。
ね。
あの、見る目あるわ。その、これ買っとかんやって思ったって。あの、僕ら行った時に100円で売ってたあの、レンゲあるじゃないですか。
はい。
あれも実は、ちょっとレアものやったらしいですね。昔は使ってたらしいですね、レンゲを。あれ、そういう意味やったんやと思って、なんじゃこのレンゲと思ってスルーしたけど。
またなしですな。
今思えば買っといてもよかった。まあ、そんな感じで後半に。
はい。関西ラジオ商店街、
ラジエイト。この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは。
アマゾンプロダクツアサミのラジオのサメ島です。
ネコです。
アマゾンプロダクツアサミのラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてねー。